武蔵村山市声の議会だより、令和元年2019年9月1日発行、第209号、発行武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111、代表、ホームページ http://www.city.musashimurayama.lg.jp/市政市議会index.html、 メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 なお、この紙面には QR コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。9月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和元年第2回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、陳情の審議結果。6、意見の分かれた議案等。7、政務活動費。8、常任委員会の所管事項。9、平成30年度行政視察受け入れの実績。10、議長の行事トピックス。11、お知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和元年第2回定例会。一般会計補正予算を可決。子育て支援機能を市民総合センターに集約。母子保健事業、子育て世代包括支援センター、子ども家庭支援センター。第2回定例会の概要。令和元年第2回定例会は、6月10日から6月27日までの18日間の会期で開かれました。この定例会では、今回提出された市長提出議案6件、委員会提出議案1件、議員提出議案2件、その他4件、陳情4件が審議・審査されました。また、19人の議員が57項目について一般質問を行いました。天皇陛下ご即位にあたっての賀詞を全会一致で可決。天皇陛下におかせられましては、この度ご即位なされましたことは慶賀に堪えないところであります。ここに武蔵村山市議会は、市民を代表して天皇皇后両陛下のますますのご健勝をお祈りするとともに、謹んでお祝いを申し上げます。令和元年6月10日武蔵村山市議会。目次2、議会日誌。6月3日月曜日、会派代表者会議。議会運営委員会。7日金曜日、議会法編集委員会。10日月曜日、第2回市議会定例会本会議初日。議会運営委員会。全員協議会。13日木曜日、本会議一般質問。14日金曜日、本会議一般質問。会派代表者会議。議会運営委員会。17日月曜日、本会議一般質問。18日火曜日、本会議一般質問。20日木曜日、総務文教委員会。24日月曜日、厚生産業委員会。 議会運営委員会会派代表者会議27日木曜日第2回市議会定例会本会議最終日7月2日火曜日から3日水曜日小平村山大和衛生組合議会行政視察2日火曜日瑞穂西条組合議会議員総会16日火曜日議会法編集委員会18日木曜日東京市町村総合事務組合第1回臨時会19日金曜日瑞穂西条組合議会第1回臨時会22日月曜日湖南衛生組合議会第1回臨時会26日金曜日東京多摩広域資源循環組合議会第1回全員協議会及び第1回臨時会29日月曜日議会法編集委員会30日火曜日三玉上下水及び道路建設促進協議会第1委員会目次3一般質問掲載されている内容は通告に対する当初の答弁でありこの後の再質問等の詳細については会議録等をご覧ください。
新政会宮崎雅美議員質問本市における都市農業の振興と農地利用について第3次農業振興計画に基づく市の取り組みについて伺う。1、認定農業者への支援の内容。2、生産緑地面積の現状と目標。3、体験型市民農園開設の状況について。
答え1、認定農業者については、活力ある地域農業を築くために、効率的かつ安定的な農業経営の担い手として支援する制度で、現在市内には39経営体ある。認定農業者への支援としては、認定農業者の経営改善計画を達成するために、施設整備等に対する補助を実施するほか、東京都農業改良普及センターや、JA 東京緑と連携し、農業経営等のフォローアップを行っている。今後も認定農業者制度の普及促進を図ることにより、認定農業者の拡充に努め、農業者の経営力強化に対する支援を行っていく。2、本市の生産緑地地区の面積は年々減少傾向にあり、平成31年2月20日現在、約 90.42 ヘクタールとなっている。また、生産緑地の保全に関する目標は、第3次農業振興計画において、令和9年度における面積を90ヘクタールと定めている。3、体験型市民農園の開設の状況については、現在、本町2丁目のふれあい農園と、中央2丁目の若菜農園の2箇所を開設している。利用人数は2つの体験型市民農園を合わせて103人となっている。今後も市民の農業体験の機会の確保と農業に対する理解促進が図れるよう、体験型市民農園の拡充に努めていく。
質問。家庭の太陽光発電における2019年問題を好機とした再生可能エネルギーの普及促進策について。太陽光発電の電力買取制度が今年度順次終了する。対策として、非常用電源にもなる家庭用蓄電池の設置が考えられるが、市の補助制度について伺う。
答え。本市における家庭用蓄電池設置の補助制度については、太陽光発電による電力の自家消費を促進するため、武蔵村山市安心安全エコ住宅等改修助成事業において、平成30年度から補助対象機種の一つとして実施している。今後も 国や東京都の動向も注視しながら、安心安全エコ住宅等改修助成事業を実施し、地球温暖化対策の一環として、家庭から排出される二酸化炭素の削減に努めていく。
質問。新青梅街道と主要市道第30号線の交差するグリーンタウン北信号付近の道路整備について、瑞穂町との行政界にある当該道路北側部分の拡幅整備について、モノレール沿線まちづくり構想の推進と合わせ、事業展開ができないか伺う。
答え。モノレール沿線まちづくり構想においては、交通利便性の向上に関する施策の一つとして、駅アクセスの充実・改善を掲げ、歩道の改築や自転車走行空間の整備など、駅へのアクセスの向上に努めていく。現時点では、当該道路を拡幅整備する予定はないが、駅位置など今後決定されるモノレール計画の進捗を踏まえ、駅アクセスの充実・改善について検討していく。
公明党、石黒照久議員。質問。都立野山北、六道山公園の整備について。丸一、冒険の森、展望デッキの改修状況。丸二、遊びの森、使用禁止中の木製遊具の改修予定。丸三、冒険の森、遊びの森、来園者用駐車場の整備予定。
答え、丸一、丸二。都立野山北六道山公園内の冒険の森に設置された展望デッキについては、平成30年12月から令和元年9月までの工期で、床板等の改修工事が行われており、東京都に伺ったところ、使用再開の時期は10月中旬以降を予定しているとのことである。また、老朽化に伴い使用禁止となっている遊びの森の2基の木製遊具については、今後東京都において修繕等を行う考えはあるが、具体的な時期については現時点で未定であり、本市としては東京都に対し早期の修繕等を要望していく。丸三、都立野山北六道山公園の駐車場については、現在土曜日、日曜日及び祝日に臨時駐車場として開設されているが、今後の整備予定について東京都に伺ったところ、すでに必要な用地取得を終えており、令和元年度において基本設計を行った後、整備を進めていく予定とのことである。
質問。野山北公園自転車道の整備等について。丸一、路面のひび割れや穴の補修状況。丸二、ランニングやウォーキング用に路面を足に優しい素材に改修できないか。丸三、名称に歩行者を付け足してはどうか。
答え、丸一、当該路線の劣化状況については、道路パトロール等による発見に努め、原則、逐次補修対応を行っている。丸二、本市の自転車道は、歩行者と自転車が共用しており、歩行者に優しいクッション性のある路面素材は、一方で自転車の走行性が低下することから、現時点では素材変更の予定はない。丸三、現時点では名称変更の予定はないが、今後も歩行者と自転車が共存し、共に安全で快適な道路となるよう努めていく。
質問、新青梅街道の拡幅について。丸一、各校区の進捗状況。丸二、横断歩道橋はどうなるのか。
答え、丸一、新青梅街道拡幅整備事業については、東京都において全5区間、約 6.5km の事業認可を取得し、現在すべての区間において用地取得の手続きが進められている。各校区の進捗状況について東京都に伺ったところ、第一校区の用地取得率は 2割半ば程度、第二工区は2割程度、都市各地区を事業区間に含む第三工区は1割半ば程度、第四工区は1割未満、第五工区は3割程度とのことである。なお、市施行の都市各地区土地区画整理事業の区域内においては、現在 90% の用地を確保している状況である。丸に、現在新青梅街道には中久保、三次桃の木、三の森の各横断歩道橋がかかっており、このうち中久保歩道橋については、土地区画整理事業の進捗に合わせた撤去に向けて、関係機関と協議を行っている。また、三次桃の木、三の森の各横断歩道橋の取り扱いについて、東京都に伺ったところ、現時点で方針は決まっていない。今後、用地取得の状況を踏まえ、関係機関等と調整を進めていく考えであるとのことである。
立憲村山、鈴木章議員。質問。多文化共生について。近年、本市でも多くの外国人の方たちが生活をしている。本市の多文化共生に向けた取り組み、及び課題について伺う。
答え。現在、市の取り組みとしては、市ホームページを英語、中国語、ハングル語、タガログ語の4カ国語へ翻訳し、情報提供を行っている。その他にも、母子健康手帳は9カ国語に翻訳されており、ゴミカレンダー及びゴミ分別アプリでは4カ国語に対応し、それぞれ外国人の方への情報提供を行っている。また、来庁された外国人の方への個別対応として、市職員で構成される多文化共生推進事業協力員により、通訳を行いながら各種手続き等をサポートしている。今後の課題としては、これらの情報やサポートを提供するだけではなく、地域に馴染んでいただくことが必要であると考えている。
質問。時短運動会について。共働き世帯の増加や、教員の働き方改革を背景に、全国の小学校で運動会の時短化が進んでいると聞く。時短運動会導入の可否を含め、市教委の見解を伺う。
答え。昨今の猛暑の中行われる運動会の熱中症対策に加え、英語等が導入される各小学校の学習時間の確保や、お弁当作り等の保護者負担を軽減する目的から、時短運動会の実施を進めている地域があることについて、報道等で取り上げられている。運動会等の行事は、児童・生徒が日頃の学習の成果を発揮する場であるとともに、それを楽しみにしている保護者・地域の方々がいる。時短運動会の導入については、児童・生徒・保護者及び地域の方々の意向を十分に確認し、慎重に考えていく必要がある。
質問。乳幼児健診の時間帯について。乳幼児健診の受付の時間帯が午後のため、子どものお昼寝の時間帯で困るとの声を多く聞く。乳幼児健診の時間帯を変更できないか伺う。
答え。本市の乳幼児健診は、1回の検診で、問診や診察等の一般検診、歯科検診、心理相談、発達相談等のすべての検診項目を受診することができるよう配慮し、医療機関の診療時間外となる午後の時間帯で集団検診を実施し、乳幼児の健康状況の把握や保健指導等に努めながら、親と子の心身の健康の保持・増進を図っている。
新政会、清水彩子議員。質問。子どもも保護者も安心できる学童クラブについて。新1年生への配慮、特別な支援が必要な子どもへの支援、 安全管理に関すること、相談窓口などについて伺う。
答え。学童クラブに入所した新1年生については、遊び方の指導を行うとともに、児童の様子を一人一人丁寧に見守るなどの配慮をしている。特別な支援が必要な子どもについては、これまでも保護者や学校と情報共有を図ってきたが、令和元年度より保護者から提供された就学支援シートに記載されている配慮、支援要望等を指導員が把握し、指導・支援に生かしていく。安全管理については、出欠確認の徹底や危険な遊びへの指導、アレルギーを持つ児童への適切な対応を心がけている。また、定期的に避難訓練を実施し、児童の安全管理に努めている。相談窓口については、各学童クラブの指導員が保護者からの要望等に対応しているが、その内容により、お伊勢の森児童館での個別相談を案内している。
質問。障害者、就労施設等への委託について。障害者、高齢者も働きやすい武蔵村山市を目指し、障害者、就労施設等への委託について伺う。
答え。障害者、就労施設等からの調達については、本市では国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律、いわゆる障害者優先調達推進法により、障害者就労施設等への受注の機会の増大を図るため、毎年度、障害者自立支援協議会の意見も聞きながら、物品等の調達の推進に関する方針を作成し、調達実績の公表を行っている。直近の平成30年度の調達実績では、物品及び役務の調達の合計で22件、2653万3002円となっており、今後も町内各課に対して調達可能な物品等の情報提供を行い、需要と供給のマッチングを図っていく。一方、高齢者の就業機会の確保については、シルバー人材センターが大きな役割を担っている。このため、市としても、シルバー人材センターに対して運営等に要する経費の一部を補助するとともに、さまざまな業務を委託している。
清流、天目石洋一郎議員。質問。5月12日に発生した横田基地米軍人の酒気帯び運転事故について。丸一、市の対応と米軍からの回答は。丸二、当該軍人への処分は。丸三、ほとんど報道されなかった理由は。丸四、横田基地関係者による過去の事件と処分内容。
答え、丸一。令和元年5月12日に発生した事故については、東京都及び横田基地周辺市長と連携し、再発防止策を講じることや、教育及び綱紀粛正のさらなる徹底などを要請した。米軍からは、今後同じような事故が起こらないよう、あらゆる手段を講じて空軍兵を教育していくとの回答があった。丸2、防衛省北関東防衛局に伺ったところ、当事者は現行犯逮捕され、検察庁に送致されたとのことであるが、最終的な処分内容の情報提供はない。丸3、報道機関の対応については承知していないところである。丸4、過去10年では酒気帯び運転による事故は5件発生しており、現行犯逮捕され、検察庁に送致されたなどの情報提供はあったが、具体的な処分内容については承知していない。
質問。日本遺産への取り組みを。武蔵村山には、絹織物、貯水池建設、食文化など、歴史的、文化的遺産が数多くある。日本遺産への申請を行い、来訪者拡大と地域活性化を図るべきでは。
答え。 来訪者拡大や地域活性化を目的とした文化財等の日本遺産への申請については、文化庁が定める日本遺産の認定申請を行うための要件として、国の指定を受けた文化財を必ず一つ含めることが必要となる。そこで本市においては、文化財等として歴史的・文化的遺産は多くあるものの、国の指定を受けた文化財ではないことから、現状では申請要件に該当しないものと考えている。
日本共産党、籾山敏夫議員。質問。市内事業者の消費税 10% に向けた準備状況について。10月からの消費税増税の強行は大きな混乱が予想される。市内事業者のキャッシュレス決済や複数税率への対応に向けた準備がどの程度進んでいるのか伺う。
答え。市内事業者の消費税率 10% への引き上げに向けた準備状況については、商工会においてキャッシュレス決済セミナーや消費税に関する経営講習会を開催するほか、経営相談において国の補助制度などの周知に努めている。また、市内商業者の団体である MM スタンプ協同組合に加盟店の準備状況について伺ったところ、金融機関の指導を受けながら、複数税率対応レジの導入やキャッシュレス決済の導入に向けた対応を図っているとのことであり、消費税率引き上げに向けた準備が進められている状況であると考えている。
質問。マイナンバーについて。マイナンバーカードを健康保険証として使用したり、戸籍事務と結びつける法改正が狙われている。情報保護措置も不明確なままでは、漏洩の危険が拡大するのでは。
答え。健康保険制度については、法改正により、保険者間で非保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みが創設されることになったことから、マイナンバーカードを保険医療機関等に提示することで、非保険者としての資格確認が可能となる。また、戸籍事務については、法改正により、行政手続き等において、戸籍当初本の添付の省略を可能にするものである。いずれも、国等の法改正に伴う事務説明会がこれからであることから、詳細については把握できていないが、個人情報の保護に対し、適切な管理に努めていく。
質問。保育園の散歩道の安全対策について。散歩中の園児らに車が突っ込み、死傷者を出す事故が発生した。丸一、市は散歩道の安全性を把握しているのか。丸二、散歩道の車道・歩道分離帯の割合は。丸三、事故後の園の対策は。
答え、丸一、丸二。滋賀県大津市の県道交差点において、散歩中の園児等の列に車が突っ込み、園児2人が死亡するほか、園児及び保育士十数人が重軽傷を負うという大変痛ましい事故が発生したことは承知している。そこで市では、当該事故翌日には、市内各保育園に対し、園児を散歩で外出させる際には、十分な交通安全対策を徹底するとともに、危険箇所がある場合には回避するよう要請している。また併せて各保育園周辺の危険箇所の有無等について調査を依頼している。今後は調査内容を取りまとめ、関係機関と連携を図りながら危険箇所の確認を行うとともに、改善に向けて取り組んでいく。丸3、保育園に伺ったところ、散歩時の交通安全対策については、基本的には散歩マニュアル等に基づき対応しているところだが、事故後については特に交差点付近で園児を待機させる場合には道路から離れた場所で待機するよう改めて園長から保育士に指導しているとのことである。
質問。教科書採択について。丸1、 実際に現場で教科書を使用する教員の意見はどの程度採択に反映されるのか。丸二、教科書展示会は複数会場、日曜日も開催するべきと思うが検討できないか伺う。
答え丸一、教科書の採択を円滑に行うために作成する教科書採択資料作成委員会報告書は、各小中学校の教員が委員になっている調査研究委員会及び学校調査会で作成する各報告書をもとに作成している。そのため、採択にかかる教育委員会で報告される内容は、教員の意見が反映されているものと考えている。丸2、教科書展示会については、複数会場及び土曜日等の開催を希望する意見があることについては認識をしている。教科書展示会については、そのような意見を踏まえ、担当課の人員で可能な限りの対応に努めているところである。
新政会、内野和則議員。質問、防災協力農地について。災害時の避難に備え、地域防災計画では避難所などを指定している。その中で、農地を避難場所として利用できる協定を結んだ目的と、今後の見通しについて伺う。
答え、防災協力農地に関する協定については、市民等が登録された農地を災害時に一時的に避難する場所として利用できるようにするため、平成29年7月に締結したものであり、令和元年6月1日現在で35箇所が登録されている。また、今後の見通しについては、東京緑農協協同組合との連携を図りながら、農地の所有者の理解・協力を得て、さらなる登録を進めていきたい。
質問、廃棄物減量等推進員について。ゴミ減量等の施策を推進する中で、本市における廃棄物減量等推進員の役割、さらなるゴミ減量に向けた今後の活動のあり方について伺う。
答え、廃棄物減量等推進員、通称クリーンボランティアについては、現在54名の方に委嘱しており、行政と地域を結ぶパイプ役として、ゴミの減量や資源化に関する市の施策の周知、および啓発に協力をいただいているところである。その主な活動内容としては、クリーン作戦やデーダラ祭りにおけるゴミの分別指導に協力をいただいている。また各地域においては、自主的に地域の清掃および啓発活動を行っていただいている。なお、今後のあり方については、引き続きこれまでの活動に協力をいただくとともに、市における廃棄物処理の現状、課題等を広く市民の皆様に理解いただくため、出前講座の活用を含め、各地域においてさらなる普及啓発に協力をいただきたいと考えている。
質問、英語教育について。来年度から全面実施となる新学習指導要領に基づく小学校における英語教育の早期化、強化化に向けた本市の取り組みについて伺う。
答え、新学習指導要領の移行期間中である今年度の授業時数は、文部科学省の通知に基づき、小学校第3学年及び第4学年の外国語活動の授業時数は15単位時間、小学校第5学年及び第6学年の外国語の授業時数は50単位時間実施することとなっている。本市においては、令和2年度の学習指導要領全面実施時に混乱がないよう、またこれまでも小学校全学年で外国語の学習を実施してきた実績を鑑み、今年度外国語活動として小学校第1学年及び第2学年で15単位時間、第3学年及び第4学年で35単位時間、外国語の授業として第5学年及び第6学年で70単位時間の授業を実施している。
公明党、前田義信議員、質問。大南公園を防災公園に。災害時の避難場所となっている大南公園を防災公園として活用できるよう、防災設備の設置や整備を進めるべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え。避難場所については、地震などによる火災や落下物等の危険から身を守るために一時的に避難する場所であることから、これまで防災設備の設置を行っていない。しかし、大南公園などは避難所に隣接していることから、災害時には一体的な運用も考えられる。大南公園への防災設備の設置については、令和2年度に本市の地域防災計画の見直しを予定していることから、その中で他の避難場所を含めて検討していく。
質問。緑ヶ丘地域について。丸1、子育て世帯向け等の定期使用住宅の現状について伺う。丸2、今後の移転計画について伺う。丸3、新設される老人福祉館、児童館等の今後の予定について伺う。
答え、丸1。若年夫婦、子育て世帯向けの定期使用住宅は、最長10年間入居できる期限付きの住宅であり、高齢化が進む都営住宅団地及び周辺地域の活力の維持・向上を図ることを目的に、例年5月及び11月に募集されている。直近では、令和元年5月に村山団地においても14個の募集があり、申し込みに際しては、都営住宅への通常の入居資格に加えて、40歳未満の夫婦のみの世帯、または夫婦と子どもの世帯など、世帯構成及び年齢に一定の要件が設けられている。丸2、都営村山団地後期計画事業については、平成27年1月に基本協定を締結し、全体を5期に分けて建て替えが進められている。後期第1期の各地区は、現在工事が順次行われており、入居の開始時期について東京都に伺ったところ、10ブロックは令和元年7月中旬以降、12ブロックは同年秋以降を予定しているとのことである。丸3、社会教育施設、社会福祉施設、及び児童館からなる地域施設については、すでに区体工事が完了し、外構工事が行われているが、当該施設の引き渡しについては、すべての工事が完了する令和元年秋以降を予定していると、東京都より伺っている。なお、開館の時期については、本市への引き渡し後に、各施設において、備品の調達など、諸準備を行うことになるため、現時点では未定である。
質問。お互い様サロンについて。市では、介護予防活動の一つとして、お互い様サロンを70カ所に開設することを目指しているが、その進捗状況と課題について伺う。
答え。お互い様サロンについては、地域包括支援センターと連携し、体操や脳トレなどの介護予防活動を行っており、令和元年5月末現在で市内41カ所に設置済みで順調に推移している。課題としては、活動場所の確保、サロン運営の担い手となる人材の不足が挙げられるが、市としてもお互い様リーダー養成講座の開催等の支援を適切に行うことにより、課題の解決に努めている。
市民の力、木村優子議員。質問。モノレール延伸の現状と今後について。モノレール延伸に向けた現在までの状況と、着工に向けて想定されるプロセス等、今後の見通しについて伺う。
答え。モノレール延伸については、現在、関係者間による連絡調整会議において、事業採算性などの検討を深めている状況である。 また、事業採算性の向上には、将来の需要創出につながるまちづくりも重要であることから、沿線2市1町の共同で、モノレール沿線まちづくり構想を策定している。今後の見通しについては、東京都に確認したところ、延伸について関係者との協議・調整を加速していくとのことである。
質問。小中学校敷地内の植木病害虫駆除について。小中学校敷地内の植木病害虫駆除のために使用される農薬と具体的な駆除の実施方法について伺う。
答え。小中学校敷地内の植木病害虫駆除で使用している薬品は、植木や土壌に蓄積しない有機林系殺虫剤のフェニトロチオンを使用し、1000倍に希釈して散布している。なお、散布時間は児童生徒が在校していない時間帯及び近隣住民の要望を考慮し、基本的には平日の午前5時30分から午前7時ごろに実施している。
質問。温泉施設の在り方について。建設費だけでなく、運営費や維持費等、通常の施設運営管理以上に経費のかかる水回りを要する温泉施設の将来の在り方について、市の考えを伺う。
答え。温泉施設については、市民の健康の維持増進、観光の振興を図ることを目的に設置し、市外から本市への来訪の機会を提供する観光拠点の一つとしての機能を担っている。将来の在り方については、平成29年3月に策定された公共施設等総合管理計画において、現状維持と位置づけている。今後も引き続き、施設の予防保全の考え方に基づく計画的な維持更新を実施し、施設の安定的な運営を図っていく必要があると考えている。
新政会、長堀武志議員。質問。モノレール沿線のまちづくりについて。新青梅街道の拡幅整備に向けて用地取得が進んでいるが、昨年策定されたモノレール沿線まちづくり構想の実現に向けた今後の施策展開について伺う。
答え。モノレール沿線まちづくり構想においては、延伸後を見据えたまちづくりの方向性として、交通利便性の向上、良好な住環境の形成、活発な交流の実現の取り組むべき3つの課題や、これらに対する施策などを掲げている。今後の施策展開については、新青梅街道沿道のまちづくりや観光振興など、現時点から取り組みが可能な施策については着実に推進していくとともに、駅周辺の土地利用の高度化など、モノレール計画と関連する施策については、その進捗を踏まえ検討していきたい。
質問。オリンピック・パラリンピックの開催を契機としたスポーツ振興について、東京2020大会を控え、これを契機としたスポーツ振興や地域活性化が期待されるが、これまでの取り組みとその効果、そして今後の取り組みについて伺う。
答え。東京2020大会の機運醸成を図るため、平成30年度では、元シドニーパラリンピック車椅子バスケットボール日本代表キャプテン、根木慎二氏を招き、車椅子バスケットボール体験事業を実施するとともに、障害者スポーツとしても知られるボッチャなどを実施し、スポーツへの興味、関心及び理解を高めてきた。令和元年度においても、元北京オリンピックバドミントン日本代表の小倉久美子氏を招き、バドミントン教室等を実施するなど、今後も多くの市民が手軽で楽しくスポーツに参加できるよう、引き続きスポーツ振興に取り組んでいく。
質問。交通事故の減少に向けた取り組みについて。市内における近年の交通事故発生件数は横ばいであり、 さらなる交通事故の減少に向けた取り組みが必要であると考えるが、市の取り組み状況について伺う。
答え。交通事故の減少に向けた市の取り組みについては、東大和警察署や武蔵村山市交通安全協会と連携して、自転車安全教室、自転車シュミレーター講習会、体験型交通安全教室、運転者講習会等を開催しているほか、交通安全市民の集い等の交通安全イベントの開催による情報発信、広報啓発活動を通じ、交通安全意識の向上と普及に努めている。今後とも関係機関と連携を図りながら、交通事故の減少に向けた取り組みを推進していきたいと考えている。
日本共産党、内野直樹議員。質問。学校現場における熱中症予防対策。1. 学校行事や授業・部活動などでの対応について。2. 体育館への計画的なエアコン設置が必要だと思うが、市の認識を伺う。
答え。1.熱中症は児童生徒の健康や生命に甚大な影響を与えることであり、事故防止の徹底を図らなければならないものと考えている。各学校では天候、気温、活動内容、場所等の状況により無理に活動せず自粛したり、水分補給や休憩を励行したりすると、熱中症予防のための適切な対策を講じている。2.体育館へのエアコン設置については、すでに第一中学校においては設置を予定しているが、他の学校については未定である。今後は国及び東京都の動向を注視しながら考えていく。
質問。子どもの貧困対策。1. 生活実態調査及び一人親家庭等ニーズ調査から見えてくる市内貧困家庭の状況について。2. 武蔵村山市に必要な子どもたちの貧困対策とは。
答え。1. 平成30年度に小学校5年生及び中学校2年生とその保護者を対象に実施した生活実態調査では、低所得、家計の逼迫、子どもの体験や所有物の欠如の3つの要素をもとに、2つ以上の要素に該当する層を困窮層、いずれか1つの要素に該当する層を周辺層、いずれの要素にも該当しない層を一般層として分類している。本市の調査によるそれぞれの割合は、小学校5年生では困窮層が 7.7%、周辺層が 12.9%、一般層が 79.4%、また、中学校2年生では、困窮層が 13.3%、周辺層が 15.5%、一般層が 71.3% となっている。2. 本市では、現在、子どもの貧困対策を総合的に進めるための計画である、仮称、子どもの未来応援プランを、令和元年度中に策定することとして事務を進めており、必要な施策については、当該計画の中で明らかになるものと考えている。
質問。都立高校定時制の存続を。1. 定時制高校の意義や目的。2. 市内生徒の卒業先進路状況。3. 都教委により、立川高校などの廃校計画が示されているが、市として存続を求めるべきでは。
答え。1. 定時制高等学校については、原則として中学校卒業後、勤務に従事するなど様々な理由がある青少年に対して高等教育を受ける機会を与えるために設置されているものであると認識している。2. 平成30年度の私立中学校生徒の卒業先進路状況は、全日制の高等学校に進学した者は 卒業者全体の 84.4%、 定時制の高等学校に進学したものは 6.3% となっている。その他、通信制の高等学校、高等専門学校、特別支援学校へ進学したもの、および就職したもの等の合計が 9.3% となっている。3、定時制課程の縮小については、都立高校改革推進計画に基づき、他の事業と合わせて東京都教育委員会が推進していると認識している。そのため、一時的には当該計画に基づく事業全体の進捗を注視していきたいと考えているが、本市の一定数の生徒が進路先として定時制高等学校を選択している現状については、東京都市教育長会などの機会を捉えて、東京都教育委員会に伝えていきたい。
質問。危険度を増している米軍横田基地。事件や事故が繰り返され、オスプレイに至っては、機関銃を住宅地に向けて飛行するなど、やりたい放題である。住民生活を守るため、規制強化を求めるべきでは。
答え。横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会では、毎年12月頃に横田基地対策に関する要望書、いわゆる総合要請を国や米軍に対して行っている。CV-22 オスプレイの運用については、既存の日米合同委員会の合意を遵守することや、安全対策の徹底、および生活環境への配慮などを求めている。今後とも東京都および周辺市長と連携し、対応を図っていく。
公明党、高橋博士議員。質問。保育所の待機児童について。1、4月1日現在の保育所待機児童数を年齢別及び地区別に伺う。
答え、1。平成31年4月1日現在の保育所待機児童数については、新定義では1歳児21人、2歳児7人、合計28人となる見込みである。また、地区別の内訳は、学園地区8人、大南地区5人、稲平地区4人、えのき地区3人、緑ヶ丘地区2人、その他6地区で各1人である。2、今後の待機児童対策については、その解消にあたり、保育士確保対策事業や入所の弾力的な運用、また保育所の増改築における定員の増により対応してきたが、今後も同様の施策により対応を図っていく。
質問。防災対策について。1、避難所管理運営マニュアル作成及び BCP 行動マニュアル作成の進捗状況を伺う。2、液体ミルク備蓄における備蓄場所、導入時期、管理方法等について伺う。
答え、1、避難所管理運営マニュアルについては、第一小学校及び雷塚小学校をモデル校として、今後、地域の方々等を交えて協議を行い、令和元年度中に策定したいと考えている。また、BCP 行動マニュアルについては、発災後も職員が適切に業務を行うことができるよう、時間ごとの優先業務の内容を部局別に定めたものであり、平成31年3月に作成した。2、液体ミルクについては、使いながら備蓄するローリングストックの方法により備蓄を進めるため、保健相談センターお伊勢の森分室に保管し、3から4ヶ月時健康審査において配布することにより、普及啓発も合わせて行っていきたいと考えている。また現在購入の手続きを進めており、今月中には納品される予定となっている。
質問。自転車保険の加入促進について。自転車による事故の裁判で 高額の賠償を命じられるケースが相次いでいる。自転車保険のさらなる加入促進の対応及び条例の制定について市の見解を伺う。
答え。自転車保険については、司法や市ホームページにおいて、自転車の安全利用に関する情報とともに、加入を促す記事を掲載している。また、自転車保険の加入については、広域的な対応が重要であると考えており、現在、東京都、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例において、自転車保険加入の努力義務を課していることから、市独自の条例制定は考えていない。今後とも自転車保険の加入促進と合わせて、安全な自転車利用の普及に努めていく。
新政会、土田正一議員。質問。地域包括ケアシステムの体制整備について。地域住民が直面しているさまざまな福祉課題の解決に向けて、地域での支え合いや助け合いの仕組みづくりなど、地域ぐるみの福祉の進捗について伺う。
答え。2025年令和7年には団塊の世代すべてが75歳以上となるほか、2040年令和22年にはいわゆる団塊ジュニア世代も65歳以上となるなど、人口の高齢化は今後さらに進展することが見込まれている。こうした中で、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けていけるようにするためには、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの進化、推進が重要である。このため、第4次高齢者福祉計画、第7期介護保険事業計画では、この地域包括ケアシステムの進化、推進を基軸に、高齢者の社会参加の促進、介護予防の推進、認知症対策の充実などを基本施策として掲げ、多様な施策に積極的に取り組んでいる。
質問。地域防災力の充実強化について。災害に強い街づくりとして、地域住民の防災に関する意識向上を図り、自発的な防災活動への参加を促進するための防災体制強化について伺う。
答え。市では地域住民の防災に関する意識向上と自発的な防災活動への参加を促すため、各地域での自主防災組織の結成を推進しており、令和元年6月1日現在で32の組織がある。また市の支援策として、活動資機材の支給や防災士の資格取得の助成を行っているほか、総合防災訓練等への参加も促している。今後とも自主防災組織と連携して、地域の防災力の向上や共助の仕組みを確立していきたい。
日本共産党、渡辺和夫議員。質問。市議会議員選挙について。入場整理券や選挙はがきが届かない、あるいは遅いという声や二重投票への疑念の声があった。1. 入場整理券の戻り件数の推移は。2. 市の認識と改善策は。
答え。1-2。入場整理券の戻り件数の推移については、平成27年市議会議員選挙が105件、平成28年参議院議員選挙が164件、平成28年都知事選挙が219件、平成29年都議会議員選挙が206件、平成29年衆議院議員選挙が221件、平成31年市議会議員選挙が317件となっている。入場整理券の届かなかった理由については、当てどころに尋ね当たりません が主なものとなっている。また、入場整理券が遅くなった理由については、公職選挙法の規定により、告示日以降でなければ入場整理券を発送できないことが原因となっている。いずれにしても、従来より入場整理券がなくても、本人確認が取れれば投票することができる旨、司法等で事前に周知をしている。二重投票については、投票受付の際に、入場整理券等で名前を確認した上で投票をしていただいており、今回の市議会議員選挙においても、二重投票はなかったものと認識している。
質問。消費増税を財源とする、用途無償化の問題点と質の確保について。丸一、待機児童が増える恐れは。丸二、低所得者の恩恵が少ないのではないか。丸三、給食費など保護者負担が増えるのではないか。丸四、対象施設を限定する条例制定は。
答え、丸一、幼児教育・保育の無償化によって保育の希望者が増加し、待機児童が増えるのではないかといった声は聞いている。丸二、保育料については、保育を受ける子どもの属する世帯の市民税所得割課税額の階層区分によって決定する仕組みとなっている。幼児教育・保育の無償化については、保護者の収入にかかわらず、幼児教育や保育の機会を保障する制度となっており、そもそも低所得者への恩恵や高所得者への優遇等という概念はないものと考えている。丸三、国では給食費については在宅で子育てをする場合でも生じる費用であり、これまでも実費徴収等を基本としてきたことから、幼児教育・保育の無償化にあたってもこの考えを維持することを基本としている。給食費などの保護者負担については、他市の状況を踏まえ考えていく。丸4、対象施設を限定する条例制定については、現時点では考えていない。
質問。国書から命を守るエアコン設置の積極的支援について。丸1、熱中症で自宅から救急搬送された件数は。丸2、生活保護世帯のエアコン設置状況調査の進捗は。丸3、市独自のエアコン設置助成についての検討状況は。
答え、丸1、熱中症で自宅から救急搬送された件数については、平成30年6月から9月までの間で20件である。丸2、生活保護世帯におけるエアコンの設置状況については、家庭訪問時等に確認を行っている。調査の進捗状況は、令和元年5月末現在、入院や施設入所等を除いた1041世帯中996世帯について確認済みであり、そのうち869世帯にエアコンが設置されている。丸3、エアコン設置助成については、他自治体の実施状況等の情報収集を行っているが、導入には財源の確保等の課題もあるため、引き続き国や他自治体の動向の把握に努めながら、慎重に対応していく必要がある。
質問。安心して住み続けられる住環境対策について。丸一、住宅セーフティーネット制度の活用状況は。丸2、都営住宅の名義人死去による退去後の住居確保対策は。丸3、都営住宅移転の進捗と都や市への要望は。
答え、丸1、住宅セーフティーネット制度は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者など住宅確保・要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給促進を目的とした制度であり、都道府県等による住宅確保・要配慮者向け賃貸住宅の登録制度のほか、登録住宅の改修や 入居者への経済的支援及び住宅確保要配慮者の居住支援から成り立っている。本市においては現在のところ需要が顕在化しておらず、市内に登録住宅もないことなどから当該制度による支援は特段行っていない。2、東京都に伺ったところ、都営住宅における名義人の死亡等の時点で同居者が使用承継の基準に当てはまらない場合、退去までに6ヶ月間の猶予期間を設けているほか、必要に応じて都民住宅等のパンフレットを配布しているとのことである。3、都営村山団地後期計画事業については、平成27年1月に基本協定を締結し、全体を5期に分けて建て替えが進められている。このうち後期第1期の各地区は現在工事が順次行われており、入居の開始時期について東京都に伺ったところ、10ブロックは令和元年7月中旬以降、12ブロックは同年秋以降を予定しているとのことである。また入居者の移転に伴う要望については、移転説明会の場で物干し金物の位置が低い、樹木により日陰になるなどの意見等が寄せられているとのことである。
公明党遠藤正雄議員。質問。公園に井戸を設置することについて。1、さらに楽しめる公園にするため、また災害用の給水施設として市民が自由に使える井戸の設置について伺う。2、学園、緑ヶ丘、大南地域の井戸の有無を伺う。
答え1、公園への井戸の設置については、排水設備や日頃のメンテナンスも必要である。また井戸水は一般的に飲用には適さないことから、市民に自由に使っていただくには課題があると考えている。また災害用の給水施設としては、市内3カ所に応急給水ステーションが設置されているほか、避難所に応急給水栓の設置を進めているところである。さらにペットボトルの備蓄や震災対策指定井戸により、災害時の飲料水や生活用水の確保に努めている。これらのことから、現在のところ公園に井戸を設置することは難しいと考えている。2、東京都環境確保条例に基づき届け出のある機械式ポンプが設置されている井戸は、学園地区に4カ所、大南地区に3カ所ある。
質問。個人宅へ住民票などを届けるサービスについて。高齢者、障害者、子育て世代等外出が困難な方へ、住民票、印鑑証明書、戸籍謄本等の各証明書を宅配するサービスの実施について伺う。
答え。外出が困難な方からの各種証明書の発行について相談があった際には、郵送を使用した交付、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付、および委任状を使用した代理人への交付を案内しているところであり、現在のところ宅配サービスの実施については考えていない。
質問。中学生の血液検査の項目を増やすことについて。1、小中学生の過去3年間の医療費助成額について伺う。2、検査項目を増やした場合の費用及び実施する考えについて伺う。
答え1、小中学生の医療費の助成状況については、平成28年度は助成件数が 68,948 件、助成額が1億5543万6140円、平成29年度は助成件数が 64,857 件、助成額が1億4441万3781円、平成30年度は助成件数が64,939 件、助成額が1億 4479万5877円であった。丸に、中学生の血液検査については、現状、中学2年生を対象とした貧血検査において、3項目の検査を実施している。そこで貧血検査に合わせて、一般検診と同様の15項目に検査項目を増やして実施した場合、費用はおよそ250万円程度の増額になるものと見込んでいる。なお、血液検査については、現時点では、学校保健安全法施行規則で定められている健康診断の検査項目に含まれていない状況にあることから、検査項目を増やすことについては、国の動向等を見守りながら慎重に対応していきたい。
質問。ひまわり畑のコバエの発生状況と対策について。コバエの相談が毎年寄せられるが、今年は今までになく多くの方から相談があった。今年の発生状況及び今後の対策について伺う。
答え。コバエについては、平成31年3月末から5月上旬頃まで大量発生しており、その間、市民から電話等での苦情も数件寄せられた。そこで、定期的に職員が発生状況を確認し、コバエが多く集まっている周辺住宅の方には、家庭用駆除剤の提供を行うとともに、害虫駆除業者に依頼し、現地確認も行ったところである。しかし、効果的な対策はなく、現段階では発生の原因も特定できていない状況である。今後の対策としては、毎年、菜の花の開花時期にコバエが発生していることから、菜の花の育成に関連する工程について、管理を委託しているシルバー人材センターと調整し、見直しを図っていきたい。
質問。子どもたちの安心・安全について。1. 保育園での散歩中に交通事故が発生したが、本市での対応策について伺う。2. 小中学校の登下校時の安全確保の対策について伺う。
答え1. 滋賀県大津市の県道交差点において、散歩中の園児等の列に車が突っ込み、園児2人が死亡するほか、園児および保育士十数人が重軽傷を負うという大変痛ましい事故が発生したことは承知している。そこで市では、当該事故翌日には市内各保育園に対し、園児を散歩で外出させる際には、十分な交通安全対策を徹底するとともに、危険箇所がある場合には回避いただくよう要請している。また、合わせて、各保育園周辺の危険箇所の有無等について調査を依頼している。さらに5月の保育園聴会を通じ、市内の道路状況、通学路安全点検の取り組み等について説明を行っている。今後は調査内容を取りまとめ、関係機関と連携を図りながら危険箇所の確認を行うとともに、改善に向け取り組んでいく。2. 登下校時においては、通学路の危険箇所に学童交通擁護員を配置するほか、子ども安全ボランティアによる見守りを実施するなどして、子どもたちの安全確保に努めていく。
立憲村山、須藤博史議員。質問。江戸街道の直進化について。江戸街道は日産通りとの合流でクランク状になっていて不都合がある。直進化について伺う。
答え。主要市道第1号線については、本市のまちづくり基本方針の中で、将来町の骨格となる道路としての位置づけがなされている。また、第4次長期総合計画後期基本計画においても、都市各地区及び江ノ木地区の幹線道路の整備を推進し、広域的な道路ネットワークを強化するとの方針が示されていることから、現在、当該路線の整備を含めた江ノ木地区のまちづくりについて、地域住民との合意形成を図りながら検討を進めているところである。
質問。 成人式のあり方について。新成人の服装が華美になり、お金のかかる催しになっている。来場しても式場に入らない新成人も多い。式のあり方を再検討すべきでは。
答え。成人式については、過去において式典と著名人による講演という構成で実施していた。しかし、来場しても式典や催し物にも出席しない新成人もあったことから、式典等の構成の見直しを図り、近年では吹奏楽や合唱、中学校時代の恩師からのビデオレターなどを成人式に取り入れ、対応を図ってきたところである。しかしながら、本年実施の成人式においても、市民会館に来た新成人が、催し物や式典に出席せず、会場の外で歓談している状況があったということは把握している。そこで今後も構成の見直し等を図りながら、多くの新成人に出席していただける成人式となるよう努めていく。
新成会、田口和弘議員。質問。児童が毎日登下校に利用する安心安全な通学路について。丸一、現在の通学路の見直しや設定方法について伺う。丸二、下校時における通学路の安全対策について伺う。丸三、通学路のインフラ整備について伺う。
答え。丸一、通学路の見直しや設定方法については、各学校が道路の交通状況や児童の分布状況を勘案しながら、警察署長の意見を聞いた上で行っている。丸二、下校時においては、学童交通擁護員や子ども安全ボランティアによる見守りを実施するほか、下校時刻に合わせて防災行政無線を使用し、地域の見守りをお願いするなどして、子どもたちの安全確保に努めている。丸三、通学路については、毎年、実施する通学路の合同点検において現状を確認し、必要に応じて改修等を行っている。
質問、小中学校のプール事業について。丸一、近年のプール事業の開催状況について伺う。丸二、小中学校へ設置されたプールの整備状況について伺う。
答え。丸一、プールの授業日数については、各学校がそれぞれ設定していることから、その状況は学校ごとに異なる。そこで、平成30年度の設定状況は、小学校では平均で39日間、中学校では平均で43日間となっている。丸2、小中学校のプールの整備状況については、大規模な改修工事としては、平成28年度に大南学園第7小学校、平成30年度に大南学園第4中学校の6基の整備を計画的に対応したところである。なお、小規模な改修工事については、それぞれ対応を図っている。
公明党、吉田篤議員。質問。体育館へのエアコン設置について。今後の体育館へのエアコン設置計画について、市の考えを伺う。
答え。体育館へのエアコン設置については、すでに第一中学校においては設置を予定しているが、他の学校の体育館へのエアコン設置については未定である。このため今後は国及び東京都の動向を注視しながら考えていく。
質問。モノレール市内延伸について。丸一、延伸実現への現状を伺う。丸二、都知事への要望状況を伺う。丸三、今後の市の取り組みを伺う。
答え。丸一、モノレール延伸については、現在、関係者間による連絡調整会議において、事業採算性などの検討を深めている状況である。また、事業採算性の向上には、 将来の需要創出につながるまちづくりも重要であることから、沿線2市1町の共同で、モノレール沿線まちづくり構想を策定したところである。丸2、東京都への要望活動については、平成31年1月、東大和市瑞穂町の首長とともに都知事に会い、直前に公表したモノレール沿線まちづくり構想を示しながら、まちづくりの取り組みや地元のモノレール延伸への思いなどを直接話した。丸3、今後の市の取り組みとしては、モノレール沿線まちづくり構想に掲げた施策について、現時点から取り組みが可能な施策については着実に推進していくとともに、モノレール計画と関連する施策については、その進捗を踏まえ、検討していきたいと考えている。また引き続き、モノレールを呼ぼう市民の会などと連携し、市民と一体となった機運醸成活動を行うとともに、機会を捉えて東京都等への要望活動を行っていく。
質問。保育所付近での交通安全対策について。丸1。保育所での安全対策の現状は。丸2。危険箇所の掌握状況は。丸3。改善すべき箇所があれば、その改善策は。
答え、丸1。滋賀県大津市の県道交差点において、散歩中の園児等の列に車が突っ込み、園児2人が死亡するほか、園児及び保育士十数人が重軽傷を負うという大変痛ましい事故が発生したことは承知している。各保育所では、日頃から散歩マニュアル等に基づき、移動中や公園での事故防止等に努め、安全対策を徹底している。丸2、丸3。今般の事故を受け、市では、当該事故翌日には、市内各保育園に対し、園児を散歩で外出させる際には、十分な交通安全対策を徹底するとともに、危険箇所がある場合には、回避いただくよう要請した。また、併せて、各保育園周辺の危険箇所の有無等について調査を依頼している。今後は調査内容を取りまとめ、関係機関と連携を図りながら、危険箇所の確認を行うとともに、改善に向け取り組んでいく。
質問。道路整備計画について。次の道路整備計画を伺う。丸1。中央三丁目92から99番地先、主要市道第40号線。丸2。中央二丁目18-19番地先、一般市道 A 第38号線。丸3、三杉三丁目19番地先、一般市道 E 第119号線。
答え、3路線については過去30年以上改修工事を行っていないことから、経年劣化等については把握している。今後、市の全体計画の中で検討していきたい。
新政会、畑野健議員。質問。保護者も子どもも安心して教育を受け、成長できる環境づくりについて。特別な支援を必要とする子どもの支援について、発達障害者、発達障害児、個別支援ファイルの運用が始まった。考え方や現状と課題、今後の展開について伺う。
答え、教育委員会では、発達障害のある児童、生徒やその保護者が、生育歴や発達状況などの情報を書き込み、関係機関からの資料等をまとめることで、切れ目のない支援を受けることができるよう、武蔵村山マイファイルを活用していきたいと考えている。現状と課題については、本年4月に、武蔵村山マイファイルを市内小中学校の特別支援学級の固定学級と、武蔵村山市の児童生徒が在籍する東京都立特別支援学校に配布し、学校を通じて児童生徒及び保護者への活用を促しているところである。 本ファイルの目的や効果的な使い方については、教員や保護者に対して継続的に丁寧な説明をしていきたいと考えている。今後の展開については、本市の小中学校や教育相談室等では、保護者や児童生徒から示されたマイファイルを活用しながら、必要な支援や配慮に取り組み、児童生徒が新しい環境でも今まで培ってきた力を十分発揮することができる支援体制の充実に取り組んでいきたい。
質問。公共交通機関の利便性向上について。公共交通機関の利便性向上や定時性確保は重要である。武蔵砂川駅前広場が整備されているが、市内循環バスの利便性への効果などについて伺う。
答え。武蔵砂川駅については、バスの乗降場を備えた駅前広場の整備工事が立川市により施工されている。本市においては、この駅前広場の整備に合わせて市内循環バス停留所を広場内へ移設するとともに、運行ルートを駅を越えて展開していたものから広場で折り返すものに変更する予定である。停留所が広場内に移設されると、駅と停留所との移動時間が短縮されるとともに、乗り換えのために車道を横断することがなくなるため、利用者の利便性及び安全性が向上するものと考えている。目次4、可決した議案。第2回定例会。条例。武蔵村山市森林環境譲与税基金条例。
森林環境譲与税を財源として、森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため基金を設置するもの。
武蔵村山市税付加徴収条例の一部を改正する条例。
地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税にかかる申告の手続きの簡素化及び非課税範囲の拡大を図り、並びに軽自動車税にかかる課税の特例措置について定めるとともに、規定を整備するもの。
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の付加徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例。
地方税法の一部改正に伴い、規定を整備するもの。
武蔵村山市下水道条例の一部を改正する条例。
消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、下水道使用料の額の算定にかかる税率を改定するもの。
予算。令和元年度武蔵村山市一般会計補正予算第3号。
補正額6,608,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を280億6,629万9,000円などとするもの。
人事。監査委員の選任について。
任期満了に伴い、野市雄太氏を選任するもの。
報告。繰越免許費繰越計算書について。
平成30年度武蔵村山市一般会計の繰越免許費が報告された。
繰越免許費繰越計算書について。
平成30年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計の繰越免許費が報告された。
繰越免許費繰越計算書について。
平成30年度武蔵村山市下水道事業特別会計の繰越免許費が報告された。
その他、武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について。
武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類が、地方自治法の規定により提出された。
決議。 この定例会で次の通り決議一件を可決しました。天皇陛下ご即位にあたっての賀詞。目次5、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。趣旨採択となったもの。総務文教委員会、米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情。不採択となったもの。総務文教委員会、辺野古新基地建設の即時中止と普天間基地の沖縄県外国外移転について、国民的議論により民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。辺野古新基地建設の即時中止と普天間基地の沖縄県外国外移転について、国民的議論により民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。なお、異なる陳情者から同一件名で内容の異なる陳情が出ています。継続審査となったもの。総務文教委員会、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳情。
目次6、意見の分かれた議案等。第2回定例会。会派、新政会7人、公明党5人、日本共産党3人、立憲村山2人、市民の力1人、清流1人。人数は会派所属議員数です。ただし、公明党については議長を除いた人数です。案件、首長提出議案、武蔵村山市下水道条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、立憲村山、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。議員提出議案、国民健康保険制度への公費負担拡大を求める意見書。賛成、日本共産党、立憲村山、市民の力、清流。そのうち、日本共産党と立憲村山は提出会派です。反対、新政会、公明党。議決結果、否決。10月からの消費税増税中止を求める意見書。賛成、日本共産党、立憲村山。そのうち、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、市民の力、清流。議決結果、否決。請願陳情。なお、異なる陳情者から同一件名で内容の異なる陳情が出ています。辺野古新基地建設の即時中止と普天間基地の沖縄県外国外移転について、国民的議論により民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。賛成、立憲村山。棄権、日本共産党。反対、新政会、公明党、市民の力、清流。議決結果、不採択。辺野古新基地建設の即時中止と普天間基地の沖縄県外国外移転について、国民的議論により民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。賛成、 日本共産党、立憲村山、反対、新政会、公明党、市民の力、清流、議決結果、不採択。米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情。賛成、新政会、公明党。反対、日本共産党、立憲村山、市民の力、清流、議決結果、趣旨採択。目次7、政務活動費。政務活動費は、地方自治法及び武蔵村山市議会会派政務活動費の交付に関する条例、市条例というの規定に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として各会派に交付しています。本市議会では月額1万円に会派の人数を乗じた金額になります。交付を受けた会派は、市条例別表に定める政務活動に要する経費として、使用が認められている経費に即して支出しています。なお、収支報告書と領収書について、市議会ホームページで公表しておりますので、ご覧ください。平成30年度政務活動費収支一覧。平成30年4月から平成31年3月。表があります。会派名、人数、交付額、支出。支出のうち、研修費、調査研究費、資料作成費、資料購入費、広報費、校長費。支出合計、残額、返還額の順に読みます。会派名、新政会、人数7人、交付額84万円、支出のうち研修費0円、調査研究費56万4972円、資料作成費18,867円。資料購入費0円。広報費0円。校長費0円。支出合計583,839円。残額、返還額256,161円。公明党6人。72万円、0円、602,427円、7,730円、87,640円、0円、0円、697,797円、22,203円。日本共産党、3人、36万円、0円、0円、0円、94,043円、256,604円、0円、356,477円、93,503円。立憲村山党、現立憲村山、2人、24万円、106,864円、28,880円、0円、109,166円、0円、0円、244,910円、マイナス4,910円、会派負担。市民の力、1人、12万円、17,034円、29,020円、0円、4,104円、0円、0円、51,058円、69,842円。清流、1人、12万円、 104,594円、8,470円、0円、17,172円、0円、0円、13,236円、マイナス1,236円、会派負担、合計20人、240万円、228,492円、123,3769円、26,597円、312,125円、256,604円、0円、257,587円、357,559円。表終わります。目次8、常任委員会の所管事項。武蔵村山市議会には、次の3つの常任委員会が設置されています。この委員会では、本会議で付託された議案や請願、陳情の審査等を行います。各委員会の所管事項は、次の通りとなっています。総務文教委員会、企画財務部、総務部のうち、総務契約課、文書情報課、及び職員課、市民部のうち、市民課、課税課、及び収納課、会計課、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、並びに固定資産評価審査委員会の所管に関する事項、並びに他の常任委員会の所管に属さない事項。厚生産業委員会、市民部のうち保険年金課、共同推進部のうち共同推進課、産業振興課及び観光課、健康福祉部並びに農業委員会の所管に属する事項。建設環境委員会、総務部のうち防災安全課、共同推進部のうち環境課及びゴミ対策課並びに都市整備部の所管に属する事項。目次9、平成30年度行政視察受け入れの実績。武蔵村山市議会には全国各地の自治体議員の皆様が行政視察に訪れます。平成30年度の視察受け入れ実績は次の通りです。視察者、視察内容、人員、視察日の順に読みます。視察者、香川県三豊市議会教育民生常任委員会。視察内容、小学校の英語教育について。人員8人。視察日、平成30年7月4日。高知県土佐市議会教育厚生常任委員会。小中一貫教育及びコミュニティスクールについて8人。10月24日。東京都あきる野市議会自由民主党市政会。地域公共交通について9人。10月29日、大分県別府市議会公明党。学校事務の共同実施について1人。11月13日、山口県下関市議会建設消防委員会。小中一貫教育の取り組みについて1人。11月20日。表終わります。目次10、議長の行事トピックス。6月から7月、議長沖野聖子。6月、 11日火曜日、全国市議会議長会第95回定期総会。7月1日月曜日、全国市議会議長会基地協議会政府会長幹事相談役会議。全国市議会議長会基地協議会第94回理事会。2日火曜日、全国市議会議長会基地協議会基地関係国会議員との情報連絡会。16日火曜日、全国市議会議長会基地協議会関東部会政府会長幹事相談役会議。18日木曜日、東京市町村総合事務組合議会第1回臨時会。23日火曜日、東京都市議会議長会政府会長会議。29日月曜日、第51回三鷹立川間立体化複複線促進協議会総会。第38回多摩地域都市モノレール等建設促進協議会総会。目次11、お知らせ。会議録をご覧ください。議会だよりは紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。声の議会だより、目の不自由な方等に、声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がおられましたら、ご連絡ください。議会中継を動画でご覧ください。市議会では本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ市議会ホームページからご覧ください。次の市議会定例会。令和元年第3回は9月上旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は、当日議会事務局市役所5階へ。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、石黒照久委員長、清水彩子副委員長、宮崎雅美、天目石洋一郎、鈴木明、木村優子、渡辺和夫、前田義信、これで、武蔵村山市声の議会だより第209号を終わります。皆様、お元気で。